30代あずましくない乙女たち。
しくない乙女2人がアニメ、ゲーム、日常のこと、恋愛などのトークを北海道からお届けするポッドキャストです。
はい、一垣です。
ありがとねです。
冒頭から関係ないというか私の中でちょっと事件みたいな話をしてもいいか、この間さ、夜中っていうか朝方、4時過ぎとか5時とかなんか何時か忘れたけど、そのぐらいに、あの暑い日だったから窓を開けて寝てたんだ、そしたらなんかカップルが喧嘩でもしてるかなんかの声が聞こえてきて、朝目覚めたんだ、なんだよ血は喧嘩やめれやとか思って起きて、で結構わーってなんか言い合ってたから、すぐまた寝つけないで、なんとなく聞いてたんだ、そしたら喧嘩かなって思ってたけど、よくよくストーリーを聞いてると、なんか男の方が大丈夫みたいなことを心配する感じの声に変わってきたんだ、だからなんだろうって思ったら、その女の方に呼びかける感じで、なんとかちゃん大丈夫、救急車呼ぶかいみたいなこと言い出して、どうしたんだろうって思ったら、携帯で電話し始めて、本当に救急車を呼んでる感じの声が聞こえてきたんだ、今ちょっとあんまり住所よく分かんないんですけど何々がありますみたいな感じで、あの僕の彼女が今道端に倒れて頭から血を流してるんですって言い始めたんだよね、何それどういう状況ですかって思って、でどの辺にいるか分かんないけどとりあえずちょっと窓の外見てみようって思ったら、結構うちの目の前だったんだよね、で本当に血だまりみたいな感じでなんか本当映画とかでしか見たことないような状況が目の前で繰り広げられてて、何これ怖い怖いとか思ってたら、ちょうどタクシーで通りかかったみたいな女の人がそのタクシーから降りて、大丈夫ですかみたいな感じでやってるとこだったんだよね、なんか解放してあげてて、怖い怖いどうしよう誰か助けてとか思いながら、別に自分には何も起きてないんだけど、すごい怖くなって
怖いよね、
なんか起きてるよみたいなことをツイッターでつぶやいたりとかしてたんだけど、まあそんなことがあったからもう寝れなくなって、とりあえず状況を見守ってみようって思って見たら、そんな間もなくして救急車が来て、大丈夫ですかみたいな感じで声かけてるんだけど、全然女の人ピクリともせず、意識がない感じで、でまあ運ばれていったんだけども、どうなったんだろう、
怖い、なんてさそもそも流血したんだろうね、
そう、それがその時は見てなかったから、しかもまだ何目が覚めたばっかりで、なんかちょっと朦朧としてたから記憶が定かじゃないんだけど、でも思い返してみると、なんか乾いた音が一回聞こえた気がするんだよね、なんかカンみたいな、コツンっていうか、なんか
なんかぶつかってきたのかな、
想像でしかないんだけども、本当に喧嘩してて、
最初
そうで男の人がなんかこうドンとか押して倒れちゃって、ちょうどなんかマンホールとかがあったから、そのちょっと硬いとこに頭ぶつけちゃってとかなったのか、もしくはもう最初から酔っ払ってて、もうベロンベロンとかになってて、で女の人がもう足がもつれて一人で倒れちゃったか、とか、まあそういうことなのかなって思って、そのなんか最初大丈夫救急車呼ぶかいとか言ってる頃は、女の人も泣いてたんだよね、なんか痛いみたいな感じで、でもそのうちその声もなくなって、声発さなくなったから、 いやもう本当、いや怖い、
怖いよ、
すごいびっくりしたよ、
うん
うん、血ってそんなに出るんだみたいな。
そうなんだね、
うん、で血の処理とかまでしていかないじゃない、その救急隊の人は、うんうんうん、
まだあるの？じゃあ、
うん、
あそうなんだ、
うん、あでも今日雨降ったからちょっと流れたかもしれないけど、
うん、
その日の朝仕事に行くときはまだね、うん、赤かった。
あ、でもニュースとかでさ見てないから、
うん、
無事だったって思いたいね。
思いたいね、
うん、
あのそのツイッターで一人で怖いよみたいな感じでつぶやいたのを、
うん、
フォロワーさんがなんかリプライくれた時に、
うん、
なんか頭から血流してたんですよみたいなこと言ったら、
うんうん、
頭って結構血が出るみたいな。
そうなんだ、
うん、結構な量出るらしいから、
うんうん、
なんかもしかしたらそんな大した浅い傷なんだけど、
うん、
頭だったせいでいっぱい出てすごい感じに見えた、うん、だけとか、
ああそれでびっくりしてショックで意識遠のいちゃったとか、
うんうんうん、そうそうそう、
だったら
いいな、だとまだいいなって、
うん、ビビるね。
ビビったわ、やっぱ作り物のものでしかそういうの見たことないから、
うんうんうん、
人間って本当にこうなるんだって。
そうなんだね、うん、私もコナンとかでしかそんな流血見たことないよ
アニメなんだねえ、
うん、
そんなことがありました、
はあ、
そんな世間話で始まりましたが、
はい、
今回もちょっとお便りを
読みましょうか。
へい、
サリーさんから、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ハリアドネさん、一垣さん、こんにちは。第8回にフェイバリット乙女ゲームを教えてほしいと投稿したものです。お便りを読んでいただいた時はまさかと驚き、とっても嬉しかったです。ありがとうございます。一垣さんのはるか3話では丹海さんがクソかっこいいに強くうなずいたり、アリアドネさんのときメモ話ではとにかくバイト第一で恋愛の二の次に、恋愛は二の次に深く共感したり、終始ニヤニヤしながら聞いていました。乙女芸を通してお二人の意外な一面が見れた気がしてとても楽しかったです。お二人はゲームやアニメで好きになるキャラの系統が同じになったりしますか？ちなみに私は高確率で被ります。それでは体調を崩しやすい季節になりましたので、お体に気をつけてお過ごしくださいごめんなさい
噛むね今日。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もういや、丹海さんがクソかっこいいっていうすごい独りよがりな発言に同意してもらえてこっちこそすごく嬉しいんだけど、
ね、強くうなずいてくれた
ね。いや、やっぱりかっこいいんだよ丹海さんはね、
うん、そうなんだね。
そうだよ、
私もバイト一筋に共感してくれてよかった。
割とそういうやり方はあるんだね、
うん、
一般的
というか、あるあるなのかもしれない
ね。ときめも攻略あるあるなのかも ね、うん、
サリーさんもきっと花屋とかでいっぱいバイトしたんだよ
え、何があるの？花屋と、
花屋とプール監視員と、
何それ
なんかそのバイト先でその男の子がいるから、
あ、
体育会系のやつはプール監視員なのさ、
うん、はいはいはい、
だったりとかするんだよね。あとデバッグもあるよ。デバッグは体力とかめっちゃ下がるんだ、うん、何もかもパラメーターが下がるんだけどお金だけは超貯まるっていう。
本当
いろいろあるんですよ。
え、そこにも男の子いるの？
デバッグにはいない。
あ、
本当お金貯め目的の。
デバッグとかもやったことある？
デバッグはね手出してない。パラメーターも上げたいから。
ああ、やっぱそこは両方取りたいから、
うん、
下げてる場合じゃない
そう、
後からまた上げ直すのめ
ん
どくさい。
そうなの、ね、とか言ってサリーさんデバッグやってたらウケるけど
まず金だろう
ちょっとイメージじゃないよね
ね ね、そういうタイプじゃなさそうだけども、
うん、
まあでもね、攻略法の一つかもしれないから。
そうだね、
うん、いろいろあんだね。
うん、で、あ、そうそう、お二人はキャラの系統が同じになったりしますか？しますか？
いやすごいこれ、
うん、
あ、またおっさんだって何、うん、かぶる時もあれば、
うん、
うわこの子かわいいみたいなのが好きになる場合もあるけど、うん、
あ、
割とおっさんが多
いか。おっさんだよね、うん、2次元ではなぜか。
そう、3次元では年下とか言ってるのに ね、
ね、リアルおっさんはそんなにでしょ。
そう、いや、あのラジオ先生とかなら。
あ、そうだね。
みんな大好きだから。ラジオ先生は。
うん。かぶ
る？
私、うん、かぶる。大体かぶってる。なんかね、最近気づいたんだけど、
うん、
私明るい人が好きなんだよね。
ほうほう。え、うん、それはバカ正直との間違いではなく？
バカ正直が好きなのかな。バカ正直好きイコールなんか底抜けに明るいみたいな感じが好き。
ほうほうほう、うん、
だから大体いつもそんな感じ。
え、でもブチャラティとか別に底抜けに明るいタイプではない
じゃん。あ、でも真面目な部分は一応かぶってるかな、
うん、あ、真面目バカ。
真面目バカだね。あ、なんだっけ前言った、童貞、真面目バカ、
うん、あ、その三本柱。
そうだね。
が揃っていれば、うん、でも童貞かどうかはさ、
うん、
その何、漫画とかゲームの作品を見てるだけじゃわからない
から、ね。わかんないよね。
ね、まあ、でも乙女芸に出てくる若いキャラは、
うん、
まあ、童貞であってほしいとは思う
けど、ね。そうだね。
私が初めてであってほしいみたいな。
気持ち悪い。
キモいかい。
ちょっとね。
あ、あれね、日常の高崎先生とか、
ね、あ、高崎先生ね、
ね、
うん、
でも高崎先生結構それなりに20代後半とか、
うん、26歳とかだった気する。
あ、
うん、
でも絶対に童貞だよね。
なんかそのようなことを言ってたよ。
あ、言ってたっけ、
うん、今までなんか浮いた話一個もないみたいな。イコールそうでしょ。
ああ、でも風俗とかがあるから、
ね、いやー、やだやだそんな。だって休日は野菜育ててるんだよ。
あ、そうだ。
そんなところ行ってない。
そうだね、
うん、
椎茸狩りに誘いてーだからね。デートコース。
うん、そういうの好き。
でもさ、ジョナサンはさ、
うん、
エリナに色目使うじゃん。
うんうんうん、でもエリナ一筋じゃん。
ああ、そうだよね、
うん、
エリナしか知らずに死んだよね。
そうだよ、
うん
うん、一途でしょ。
一途だね、
うん、
そっか、
うん、
それはいいんだ。
それはまあ仕方ないよね。
ああ、エリナなら譲るよ。
一垣さんは、
うん、
チャラいのも OK だよね。
キャラはね、
うん、キャラは、あ、2次元では、うん、ってこと、うんうんうん、
3次元リアルだったら絶対にチャラい人は嫌なんだけど、
うんうんうん、
リアルでは絶対に関わらないような人だからこそ、
うん、
そういう2次元では真逆のものを好きなの
か。そっか、もう完全に区別してるんだね、2次元と3次元。
あー、かも
ね。
なんか混同してない感じかも、
うんうんうん、
完全にこっちは夢だみたいな、
うんうんうん、
単なる癒しとして、
うんうんうん、
やっぱり、うん、乙女芸をやるならね、
うん、
キラキラした男子とキャッキャウフフしたいよね。
そうなんだと思うよ、
うん、ね、サリーさんもうすっかり常連な感じで。実はもう一通いただいておりまして、
いただいてます。アリアドネさん、一垣さん、こんにちは。私は 今現在中国に留学しています。中国では北海道がとても人気で、映画狙った恋の落とし方がきっかけで数年前にブームが起こり、観光先だけでなく留学先としても選ぶ人が多いです。先日中国人の先生に、今度北海道に行くんだけどおすすめの場所はある？と聞かれました。実は私自身北海道へ行ったことがなく、とっさに海鮮が美味しいのでとにかく海鮮を食べ歩いてくださいとしか言えず、自分の北海道への知識のなさに恥ずかしくなりました。 そこでお二人がおすすめするグルメや観光スポットと、ここは行っとくべき北海道ベスト5的なものがあれば、ぜひ教えていただきたいです。北海道は広く、それぞれの地域で特徴が様々なのは重々承知なのですが、お二人のおすすめスポットをぜひ知りたいです。長文となってしまい申し訳ありません。どうかよろしくお願いします。
はい、ありがとうございま す。てかサリーさんが中国に留学しているっていうことにまずびっくりした、
ね、そう
そんなに北海道人気なんだね。
いや、びっくりした、うん、ねー。
言われてみれば結構たぬき工事とかでさ、うん、中国人だろう観光客、う
ん、いるいる、
結構ねいっぱい見かけるよね、
うん、
で、
はい、
ここで聞かれましたよ、北海道のおすすめの場所、
うん、はい、
ええ、
任せてください
おっと大きく出たねそう、この海鮮を、うん、が美味しいからとにかく海鮮食べ歩いてくださいは、
うん、
全然間違ってない
です、うん、ズバリそうでしょ
なんで末尾なの途中から気づいてちょっと恥ずかしくなってたしょ
でも貫き通した
末ちゃまになりきったはい、
うん、
そう、海鮮はほんともちろんうまいし、
うん、
食べ物だったらほんと野菜とかも
そう
美味しい、
美味しいよね、
うん、
うんうん、
ね、そう、北海道にどのぐらいの期間、
うん、
そしてどのぐらいの範囲行くテンションで来るのかがちょっとわからないので、
うん、
まあ、なんか幅広くご紹介、
うん、そうだね、
はい、まず私のおすすめは、
うん、
十勝地方ですね。
あ、出た
いや、もうほんといいよ、十
勝、うん、
すごい北海道感が味わえて、景色とか、
うん、そうだね、
食べ物とか、
広大な土地、
そうそう、
うん
う
ん、
やっぱ平野だから、こうだだっぴろうわでか北海道でか、うん、みたいな感じが、
うん、
すごく手に取るようにわかるかと思います。
うんうんうん、
そして私の好きな暴風林がたくさん
そこは早かったね今
これは言わねば
そうだよね、
そうそう、
暴風林といえば十勝、
うん、
うん、
ね、やっぱ吹きさらしな感じだからね、
うんうんうん、
それは暴風林も多いわって感じで、うん、でまあ、ね、暴風林だけじゃなくて、
うん、
スイーツ屋さんが多いから、
うんうん、
あの北海道初の大手菓子屋さんみたいなのが、
うん、
結構帯広初とか、
うん、
十勝県内に多いから、
うん、
まあ、例えば龍月とか、
うん、
六花亭とか、
うんうん、
とか2個しか出てこなかったいや、もっといっぱいあるんだけど、
うん、
その龍月から出てるお菓子で、うん、もうまさにその名も暴風林っていう、うんお菓子
あるね、定番お菓子、
ええ、
うん、
まあでも正直なところ言うと、
うん、
龍月の中では大して好きじゃないんだけど、
うん、
暴風林はでも親戚のおばさんの家とかに行くとよくダイニングテーブルにそっと置いてある定番お菓子となってますので、
そうだ、ね、
ご興味あれば、
うん、
私の一押しは三宝六ですが、
あー、コーティングされてるやつ、
そう、
白いやつが
バームクーヘンにチョコがコーティングされてて、
うん、
白樺の木に見立てた、
うん、
こうマーブル模様になってて、
うんうんうんうん、
いやー、うまい、
うまいか
あんまりもしかして
コーティングがね苦手なんだよね。
あ、そうなの、
うん、
コーティングがなかったら三宝六の良さ半分だよ
コーティングじゃないとこってバームクーヘン、
うん、
あ、バームクーヘンも苦手なんだよ。
あ、そうなの、
うん、
でもおさも
さそう、まあ、すごい人気あるよね、
うん、
ってことは美味しいんだと思う。
美味しいよ、
うん、
ホワイトチョコが好きなんだよね。
ああ、うんうんうん、
だからかな。
そうなんじゃない、
うん、
あそこは白いとこはホワイトチョコ味なんだ。
そうそうそう、
うん、
優しい味ですよ。
いいね、
うん、あとね、十勝なら、
うん、
帯広で豚丼とかね、
うん、ああ、そうだね、
まあ、ど定番だけども
、うんうん、豚丼美味しいから、
うんうん、なんか豚丼 ドットコムみたいなホームページがあるから、
うん、モロだね
ドストレートの名前なんだけど、それ見たら結構有名なお店とか、
うん、
どこが美味しいとか見れるから、
うんうん、はい、私の最もおすすめするスポットは小樽です。
Yes、
うん、小樽はね、もし札幌に行くとしても電車で30分くらいで行けるしいいですで、小樽の何がいいかっていうと、まず、ま、運河周辺を歩く
のも、
ね、定番だけどおすすめ、あのオルゴール屋さんとかガラス屋さんとか北一ガラスとか、そういうのがロマンチックだから。
あ
ー、うん、
だね、なんか小樽のあの辺ってこうカップル向けな感じするよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
いい雰囲気だよね、
うん、デートにもおすすめです。そう、最近さ、
はい、
小樽でね、
うん、
小樽運河あるでしょ、
うん、
あそこでクルージングができるのようになったの。
あれ最近できたものなの？
そう、最近、今までなくて、
うんうん、
この前小樽先月かな行った時に、
うん、
なんか船乗ってる人いる、ウケるとかって言って見てたんだけど
あ、最初はちょっとディスって見
てた、うん、そう、小樽のね運河の、あの水って後々したらなんかプランクトン
なんでそんなに言いよどんだの
プランクトンだったかなんだかね、ちゃんと理由があるみたいなんだけど、緑なんだよね。でなんかすごいドブ色みたいな感じ で、
うんうん、
昔はただ汚いだけだと思ってたんだよね、
うん、
だからなんかあそこでクルーニングしてるよみたいな、
あ、なるほどね、
感じだったんだけど、うんうん、まあ、ちょっと面白いからやってみるかって言ったら、
うん、
結構ね長時間乗れて、で橋がいくつかあるんだけど、うんうん、その下をくぐったりとかできたり、
うんうん、
ちょっと運河と海ってつながってるんだ、
うんうん、
でもなんか海の方にチラッと出れたり船を見れたり、
うんうん、
すごいね充実してるんだよね、
へ、うん、どのぐらいの時間かけるの？
40分。
あ、結構40
分ぐらいだった。
なんかさ、
うん、
運河自体そんなに長くないじゃん、
うんうんうん、
船でわーって流されたらさ、
うん、
15分ぐらいで海までもう出ちゃいそうな感じだけど、
うん、
クルージング自体は40分ぐらい
た
っぷり撮るんだ。
ゆっくりね、
うん、
行って、それでなんかリーダーの人、船頭さんがいて、うんうん、でその間小樽の歴史について結構喋ってくれたりクイズ出してくれたりとかするんだよね。
楽しい、
すっごい楽しいんだよね、うん、で私その時昼間行ったんだけど、ナイトクルージングとかもあるらしくて。
あ、夜いいね。
夜いいでしょ。
だってあのね、運河の結構ライトアップとか綺麗だよね。
そうそうそう、ガストね、
うんうん、
だからおすすめクルージング。
でも、
うん、
お高いんでしょそういうのって。
それが、
ええ、
1000円ぐらいなんです。
本当？
うん、
え、普通に乗りたい
ね、
うん、
ね、行こう、乗りに行こう、
乗るわ、
うん、
うん、行こう
、うん、そうなのさ。あ、ナイトクルージングだけちょっと200-300円高かったかな。でもそれでも全然1500円以内で行ける。
お、
うん、
じゃあ夜行こう、
うん、
うんうん、
行こう行こう。
あー、楽しい。
素敵なんだよ。
へー、その船ってどのぐらいの大きさなの？何人ぐらい乗れるの？
ほんとね、15人、20人ぐらいかな。
うーん、結構やってる人いた？
いた、すごいね、
うん、
ま、いたいた。
満席、
満席だった。
待ってたりしてた。
うん、でもね、30分おきぐらいに出てるんだ。
あー、結構まめに、うん、
だからね、
うん、
全然頑張れば乗れる、うん、早めに予約しとけば。
あー、その日に予約とかも大丈夫？
うん、全然大丈夫。
ほんと、
うん、
へー、
楽しいよ。
いいね、うん、
あとね、その運河あたりに北家老とか、
うんうんうん、
ルタオとか有名なお土産屋さんがあるんだけど、すごい試食が充実してるんだよねね、北家老のおかきとか、
うんうん、
ルタオのチョコレートとか、
うん、
外でルタオとかは特に外で食べていいですよって言ってくれる人がいて。
そうだよね、なんか店員さん外に立って、
う
ん、
そうそうそう、
お盆持って、
ね、そうそうそうそうそう、取ったら与えてくれるから、
与えてくれる、施しを受け
るからそれで食べたりとかしてね、
うんうんうんうん、食べるだけで別に買わなくてもそんなね、なんか 文句垂れられたりしないもんね。
全然、うん、
ね、普通にパクじゃねみたいな。あ、美味しいねスタスタスタみたい
な。なんかね、中入ってあこれ食べたいっていう話をしてたら、
うん、
たまにくれたりとかするんだ。
マジか。
うん、
ね、なんかそんなに優しくされたら買いたくなるよね。
ね、
うん、普通に美味しいしね。
美味しいんだよね、うん、そう。なんかね、ナイアガラっていうブドウを、
うん、
のチョコレートがあるんだけど。
ブドウ、
うん、
レーズンってこと。
うん、白ブドウ。
へ
ー、のチョコレートがめっちゃ美味しいんだよね。
どうなってんの、コーティングされてんの、ブドウがチョコで。
なんかね、もう一体化してる。
一体化。
うん、あのナイアガラの色で。
ナイアガラの色って何。
あ、うんとね、
滝。
え、違う、あのブドウの種類なの、ナイアガラっていう。
そうなの、銘柄なんだ。
そうそうそう。
ごめん、ちょっと無知だった
そう、その緑薄緑っぽい色なんだけど、うん、チョコ味なんだよね。チョコ味で、
うん、
ナイアガラ味なんだ。
あー、なるほど、
うんうん、
あのくるまってる、
うん、
フルーツがくるまってるチョコとかじゃなくて、うん、ブドウ味のチョコ。
そうそうそうそうそう。
やっと理解した
よかった、うん、これもまたおすすめです。
全然、
うん、
なんだろう、そういうスイーツな感じの、
うん、
デパ地下とか、
うん、
それこそ小樽とか、
うん、
全然行かないから、
うんうん、
そんな素敵な味が出てたなんて知らなかった、
うん、これはいいと思います。
いいね、
うん、
なんだかんだでさ、
うん、
楽しいよね。
そうなんだよ ね、うん
うん、近すぎて行かないんだけど、
うん、
たまに行くと、
うん、
あ、結構楽しいな小樽って。
うん、そうなんだよね、丸一日楽しめる。
うんうん、
うんうん、
そうそう。で、全然ね、札幌から日帰りできるお手軽観光地みたいな感じだから。
そうそうそうそう、
海外からの観光客とかだけじゃなくて、うん、札幌から行く人とかも多いよね。
うんうん
うん、うんうん、いいね、
うん、
プレゼンいいね
小樽愛してるから。
あーだね、小樽好きだよね、
うん、
もうちょっと頑張るわ。じゃあこっちのプレゼンも、うん、じゃあ
次頑張って。
はい、私の2個目のおすすめは、
うん、
ニセコ。
うん、
ニセコも比較的札幌から近くて、
うん、
車で2時間ぐらい。
そうだね、
うん、一山越えていける感じ、
うんうん、
まあ、あの海に面してない感じのとこだから、
うん、
まあ、山とか自然とか、
うんうん、
あ、そうだ、ニセコ冬スキーするのですごいもう世界規模に有名、
うん、あ、そうだよね、外人さんよくいるもん。
そうそうそう、だけど、
うん、
私はウィンタースポーツをしないので冬は全く行かないんだけど、
うん、
夏のニセコもすごくいい、
うんうんうん、
まず羊蹄山が綺麗。
そうだよね、
うん、エゾ富士と呼ばれる、
うんうんうん、
本当何こう左右対称な、
うん、
綺麗な形で水が綺麗、
うんうん、
水がうまい、
うまい、
羊蹄から湧き出る水が結構いろんなところに何箇所も汲むところがあって、
うん、
やっぱ水がうまいし、
うん、
そういう空気もいいし、
うん、
土もいいしみたいなのが揃ってるから、
うん、
もう野菜とか食べ物がもう何でもかんでもうまいんだよね、
うんうんうん、
なんか北海道といえば海鮮みたいなイメージがあるけど、うん、そうサリーさんも言ってた海鮮がうまいっていうのがあるけど、うん、ニセコに行ったら野菜物を食べてほしい、
うん、あー、そうだね、うん、
なんかそんなに凝った味付けとかしてないくても、
うん、
もう野菜そのまんまの味が濃なんかすごい詰まっちゃった今濃くて、
うん、
うまい
うん、うん、
で水が綺麗な地域って、
うん、
蕎麦屋さんが多い。
あ、そうだね、うん、
そう、蕎麦もうまい、
うんうんうん、
本当なんだ、何軒か食べ歩いたけど、
うん、
そのお店それぞれの個性が出てて、あ、こっちはこういう味できますか、え、
うん、
こっちはこうかいみたいな、なんか全然違うんだよね、
うん、
すごい具体的に味の説明ができないんだけど、うん、この辺が残念な語彙力のなさなんだけどなんかお昼過ぎぐらいにはもう売り切れちゃうお店とかもいっぱいあるから、
うんうんうん、
ニセコの人すっごいのんびりしてるから、
うん、
商売根性みたいのが、
うん、
ない人ばっかりで、てかほぼなくて、
うん、
なんだろう、本当に純粋に美味しいそば作りたいみたいな、
うん、
だけの思いでやってるみたいな感じで、うん、そう、そういうのんびりした人ばっかりだから、
うん、
優しいんだよね、
うんうんうんうん、
この辺になんとかってお店ありますかとか、
うん、
何々食べれるとこってありますかとか聞いても、
うん、
何全然そのお店と関係ない、
うん、
ジャンルのことを聞いても、
うん、
あそれはねみたいな、
うん、
でなんか多分地域で知り合いばっかりみたいな感じだから、あ、
うんうん、
あじゃあなんとかさんのとこがいいんじゃないとか、
うん、
もう何個人名出てくるみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうノリで
いいね、そういう地元密着みたいな、
うん、そう温かい気持ちになるよ、
うんうんうん、
もうニセコに行ったら、
うん、
食べ物を食べる、あでもそっか中国の方か、うん、先生は
そうだね、
あじゃああんまりこうコミュニケーションとかダメかな、うん、日本語、
いやでもさサリーさんの先生ってことはさ普通に日本語流暢なんじゃない、
できるのかな、
うん、
それだったらもうなんかねぜひお話をしてほしい、
うん、
ただ食べて終わりとかじゃなく、
うんうんうん、
地元の人しか知らないマニアックな場所とかポンポン教えてくれるから、
あそうだね、
うん、いいとこですよニセコ、
うん
うん、ニセコはぜひ車で回った方が、
そうだね、交通機関は結構厳しいものが
あるね、そうなんだよね、
うん、
電車とバスだけってなったらものすごい不便だと思うし、
うん、
あとなんかお店がランチはやってるんだけど、
うんうん、
夜の時間帯は閉まってますみたいなとことかが多くて、
うんうんうん、
でもそのランチの時間も結構早く、
うん、
2時半とか3時とかで終わったりするから、
あ
こう巻いて行動するにはやっぱり車で、うん、行った方がいいし、
そうだね、
うん、で土地は広いから、
うん、
大体のお店駐車場絶対ある
それは困んなそうだね、うん、
グルメだけじゃなくて、
うん、
遊びも楽しい、
ああいろいろ、
ラフティングとか、
ああそうだよね、
サイクリングとか、
サイクリングもあんだ、
あるある、
なんか
レンタルでできて、
あ
ツアーガイドさ
ん
についてって、
うんう
ん、ニセコをぐるぐるしたりとか、
それ楽しそう、
うん、そういうのもあるよ、
本当いいねいいね、
もちろん自分で自転車持ってってもいいし、
あーあーあーあーあ
ー、なんかあるんだよね、サイクリングおすすめコースマップみたいなのが、
あ本当、
うん、初心者の方は、
うん、
この平地コースが市街地コースがいいですよとか、
うんうんうん、
体力に自信のある人は、
うん、
この山すごいコースみたいなのとか、なんかいろいろある、
あ本当、
なんかニセコサイクリング推しらしくて、
あそうなんだ、
うんうん、
ちょっとそれは行ってみたいな、
うん、絶対楽しいし気持ちいいよ
ね、
うん、
あの土地で風を感じながら走れるなんて最高、
うん、
次はね白老、
白老結構マニアックなとこ出してきたよね、
そうかな、
うーん、
まあ、北海道といえば、言えばじゃないかもしれないけどアイヌ、
ああそうだね、
アイヌといえば白老、
うんうん、なんとかコタンが、
ポロトコタンね、
ポロトコタン、
修学旅行で行った、
ああ何があんの、
うん、なんかね、そう行った時はそのアイヌの人がムックリっていう楽器があるんだよね、
うんうん、
それを演奏してくれた、
うん、ムックリってどんな楽器、
なんか口でどうにかする楽器あもう覚えてないな
あでも意外だな、なんかこう弾く弦楽器的なものを
違う違う、
あ口でどうにかするタイプ
口でするやつ
朝ヌパだったら今とか絶対エコーかかる
なんでじゃあ今のはやめて取り除いてください
入れたいな今のエコーかけたい
なそうそう、でなんかまあアイヌはね私あんまり実は分かんないんだけど、
うん、
まあでもそのポロトコタンに行ったらきっとそのアイヌの衣装とかも結構かっこいいんだけど、うん、をが展示したりしてるんじゃないかなと思うんだよね、
うんうん、
でまあ、グルメ的にはやっぱり白老牛だよね、
ああでも実際食べたことないかもしれない、
あ本当、
うん
うん、なんか牛肉祭りっていうのが春に毎回開催されて、 今年も多分もう終わったかな。
ああ、
うん、
残念だ。
そう、牛丼とかね、牛肉をその場で焼いたりとかね、
うん、
できるんだ、
うん
うん、で美味しいし、まあ、なんかハンバーグ屋さんとかが結構あるんだよね。ハンバーグ
練っちゃうの？
練ってたね私行ったとこは
本当
そうレストランみたいなところで、
うん
うんうん、なんかそう有名なところが何店舗かあって、
うん
うん、美味しい。
食べてみたい、
うん、あと前卵食べに行ったよね。
あ、うん、でもあんま覚えてないんだけどさ、
うん、
卵料理屋さんみたいな感じだったっけ？
ね、卵売ってるお店だった。
あ、売ってたね、
うん、
買ってたよね。
買ってた、
うん、
一人暮らしなのに20個入りぐらいのやつ買ってたしかも普段あんまり卵食べないのに
その時だけは、うん、その期間だけはコレステロール値がぐっと上がったんだ、ね、
1日2個とか食べてたから
そうだよね、自然も多くていいとこだよね。
うん、 あと温泉もあるしね。
あ、
うん、
白老にあった。
白老の丘にねあるはず、うん、確か、
うん、
結構看板が出てる。
なんかさ場所的にこう、
うん、
登別に行く途中みたいな
場所。あ、そうだね。
だから、
うん、
やっぱ温泉地としては登別の方がメジャーじゃん、
うんうん、
だからなんかスルーされてそうな感じだけど、
うん
うん、実際知らなかったし。
あ、本当？
うん、温泉あんだ。
意外とあるの。
古城浜温泉とかじゃなく、
古城浜温泉じゃない。
まだ行かない。
そうそうそう。古城浜って白老近いよね。
うん、近い近い。
あ、うん。あ、そうだ。ちょっとついでに古城浜の、
おうおう
たらこも美味しい。
あ
ねっとりしてて、なんか。
そうなの？
うん。
ねっとり系なんだ。
そうだった。私食べた時。なんか普通のたらことちょっと違うなって思ってた。濃いめの味で、
うん。
なんかね、海鮮丼みたいなやつを、食べれるんだけど、その古城浜のたらこ屋さんで、
うん、
でたらこがちょっとついてくるんだよね、
うんうん、
その海鮮丼に、うん、これもまた美味しいよ。
うん、なんだ、
うん、
いいね、
うん、あ、そうだ、じゃあ白老古城浜コースってことに、
あ
でまとめさせてください
白老もね、札幌から高速も通ってるし、
うん、ああ、うん、そうだよね、そんなに遠くないんだよね、
うん、
意外と
高速使わなくても、
うん、
2時間もあれば行ける、
うん、
1時間半ぐらい
かな、うんうん、
とかのね、割と行きやすい地域なんで、
うん、おすすめです。
はい、
はい、
最後に、
うん、
私のおすすめ地域、
はい、
利尻島です。
うん、また遠いとこ来ましたね。
ちょっと本当、ね、行きづらーっていう感じなんだけども、
うん、
とてもいいところです。
そうだね、私も1回だけ行ったことある。
うん、いくつぐらいの時に行った？
5年前ぐらいかな。
あ、本当、
うん、
同じぐらいかな。
あ、本当、
うんうん、いや好き
ストレートだね
なんだろう、本当ね、行った時の天気とかがもう当たりまくりで、
うん、
利尻島って本当稚内の、稚内からフェリーで行きますよみたいな、北の最果てみたいな場所だから、
うんうんうん、そうだよね、
夏でも寒いみたいな感じじゃん、
うんうん、
でもその行った時がお盆ぐらいだったんだけど、
うん、
お盆だともうさ、北海道だと、
うん、
あ、そろそろ秋めいてきますねみたいな感じなんだけど、すごい暑くて、
うん、
長袖いらなかったねぐらいの。
あ、本当、
うん、一応持ってったけど全然いらなくて、
うん、
すごい気持ちよかったんだ、
ね、
晴れ渡ってて、
うん、
利尻山がとても綺麗で、
うん、
緑々しかったよ
緑々しかった
、うん、でやっぱ島だからさ、
うん、
あの全部見て回るのとか、
うん、
あっという間。
そうだよね、
うん、
すぐに一周できちゃうよね。
そうそう、だからお手軽に堪能できる感じ、
うんうん
うん、まあ、なんか車で回ったから、
うん、
ほんと半日で、まあ、いろんなとこで食べ物屋さんとか寄ったり、
うん、
山登ったりとかしつつ、
うん、
しつつなのに、
うん、
ほんと6時間ぐらい。
ああ、ほんと、
うん、でもう見どころは全部回れたっていう感じ。
いいね、
うん、まあ、自転車とかでぐるっとしても、
あ、あるよね、なんか自転車コースみたいな、
うんうん、それでも良さそうだし、
うんうん、食べ物は
あ、もうウニでし
ょ。あ、ウニか、そっか、
ウニだよ。
あ、そうだよね、うん、うんうん、
そう、ちょうど行った時が、
うん、
ウニウニフェスティバルっていうのが、
何それ。
ちょうど開催されてて、
うん、
島民がみんな集まって、
うん、
うまいウニ食おうぜみたいな、
うんうんうん、
いやー、あの、もう何、
うん、
さっき取ってきたよぐらいの感じの、
うん、
こう動いてるウニをパカーやって、
うん、
バー焼いてみたいな、
これは
網でこうね、
うん、
焼いて
食べたい。
美味しかった。
うーん、
いやー、 それまでウニってあんまりなんか気持ち悪い、
うん、
カニ味噌とかも好きじゃないから、
うん、
なんか同じ系統じゃん、
うん、
なんかあんま好きじゃなかったんだけど、
うん、
すいませんでした、美味しいですみたいな。利尻で食べたら美味しかったです
みたいな。あ、やっぱりそうなんだね、美味しいところで食べたら美味しいんだね、
うん、ねえ、うん、やっぱ取れたてでとかだと全然違うんだね、
うん、うんうん、
本当素晴らしいウニでした。
いやいいね、
はい、本当はレブンも一緒に行きたかったけど、
うん、
まあ、そこまでちょっと余裕がなかったんで、
うんうん、
せっかく行くんなら、
うん、
両方はしごするの
が、そうだね、
うん、いいかも、
うん、稚内も一緒にね、
あ、
行って、稚内利尻レブン、
いいね、
うん、
稚内もね、あの風車、
あ、そうだそうだそうだ、
巨大な風車がいっぱいあるから、
うん、
あの景色とかもいいよね、
ね、
うん、
うんうん、
とかですね、
うん、
まあいかんせんでも遠いから。
うん、そうだ ね、
ね、初めての北海道旅行でここを選ぶっていうのはちょっとかなりマニアック
というか、うん、マニアックだね、
うん、まずそこみたいな感じなんで、まあ、
うん、
何回か来たらこの辺も攻めていただけると、
うん、そうだね、一度は行ってほしい
ね、よりいい北海道を知ってもらえると思います、
うん、はい、
はい、せっかく今住んでるんだから
札幌ね、
札幌のいいところとか言っとく、
うん、
きっとね、札幌経由するパターンは多いだろうから。
だよね。
うん、
うんうん、
なんだろう、札幌のいいところ。あ、でも大阪行って思ったけどさ、
うん、
やっぱ街の中に自然が多いよね。
あ、そうだね。
うんうん、
大通公園とか。
そうそうそう、うんうん。街のど真ん中にね、あれだけの緑を置いとくのは気持ちがいい。
うん、そうだそうだ。
うん、
と思う。
ね、創生川公園もできたから、より多くなったよね、うん、そう、最近その創生川イーストが好き、
うん、超わかる、
あ、だよね、
大好き、
うん、いいよね、
うん、創生川イースト、あの二条市場とか市場があるんだけど、その近くにお店がいくつかあって、そこのカフェとかが好き、
うんうんうん、なんかおしゃれでかつ、
うん、
大通公園側とかにあるお店よりちょっとマニアックというか、隠れ家感が味わえて、
うん、そうそう、ざわついてない感じがね、
うんうん、
いい、
静かにお茶できる
みたいな、そうそうそう、
そうだよな、観光客だったら二条市場とかいいかもね、
うん、でもさ、二条市場って私、
うん、
ま、仕事職場近いからさ、
うん、
結構通りがかるんだけど、
うん、
なかなかね、人がいる時がないくて、いつ人入ってるのかなってよく思う。
朝なのかな。
ああ、そうだね、朝だね。
うん。
うん、
もっと早い時間なんじゃない。
うん。
か、
うん、
本当にもうあの中央卸売市場の方に行っちゃってる
とか。ああ、でも逆にあっちの方が遠そうだけどね、不便そうじゃない。
ね、行きにくいよね。
うん。
総園の方だよね。
そうそうそうそう。
うん。
朝かも。
ああね、
朝一とか。
ね、
ね、よく聞くから、
うん
うん、
だからうちらが出勤するぐらいの時間はもう落ち着いてる
んだ、そうなんだ
ね、 むしろ
一山越えてんだね、
多分ね、
海鮮丼とか食べてんじゃない、
いいな、朝から、うん、あとスープカレーね、
スープカレーはね、ほんと食べてほしいね、
食べてほしい、あのさ、
うん、
内地から来た友達とかにスープカレーを食べさせたこととかってある、
うん、ある、
どうだった、
ほんとね、
うん、
東京からこの間来た人が食べてたんだけど、
うん、
東京にもやっぱりいくつかスープカレー屋さんはあるって言ってて、
うんうん、
でも全然なんかもう野菜の味が違うから、
うん、
北海道の方が全然美味しいって言ってた、
うん、嬉しいね、
ね、 あ、そうなんだって思って聞いてたけど。
うん、女の人？
男の人。
食べれてた、ちゃんと。あのスープカレーってボリュームが。
ああ、うん、1日3食食べてた。
3回もも
うね、はしごしたいって言ってて
本当、
うん、多いよねスープカレーって量。
うん、人生で初めて食べた時に、
うん、
すごい腹がはち切れるかって思ったんだよね
うん、うん
うん、なんだこのカレーってこんなに食べんのみ
たいなあれは 1.5人前だよね
ぐらいあるよね、
うん、
って思ったけど、もうそれが当たり前って思って食べるようになったから、
うん、
全然ね、あースープカレー食べたけどちょっとデザートに牡蠣でも食べに行くかみたいな
デザート牡蠣なんだ
ええ、あ、その人と行ったのは、うん、どこだったの？
その人と、
うん、
私は一緒に行かなかったんだけど。あ、一緒では
なかった。
そうそう、会社の人で行かなかったんだけど、
うん
うん、あとね、何軒か行って、
うん、
一番美味しいのは、
うん、
ガラクって言ってた。
おーほーほー、
美味しいと感じたって。
おー、
うん、
ガラクは不動の人気だね。
そうだよね、
結構並んだりしてるもんね。
してるしてる、
あの狭い階段もね、階段ね、下まで下までほんとね、 あそこちょうど歩道もめちゃくちゃ狭いもんね。そう2人で通るとき、あ、並んでるみたいなね、
うん、
美味しいよね、
ガラク。美味しいよね、
うん、
うんうん、
そう、スープカレー屋さんさ、
うん、
いっぱいあって、
うん、
で好きだからいろんなとこ行きたいけどさ、
うん、
ありすぎて何箇所行っても行き終わらないんだけど、
うんうんうんうん、そうだよね、無限だよね、
うん、エンドレスだねスープカレーの世界は広大だわ
なんで元子さんにいきなりなったの
ちょっと言いたくなったそんな感じですかね。
そんな感じだね、
はい。
あ、ちょっとさ、海鮮のことだけ言いまして、
ああ
そう、海鮮おすすめしてたみたいなので
うん、うん、
まあ、札幌でも普通に居酒屋さんとかで食べれるもので、
うん、
ちょっと北海道っぽいかなっていうものだと、ホッケの刺身、
うん、
ルイベ、魚の半解凍したみたいなやつを食べてください、
うん
美味しいです
でルイベってさ、
うん、
何の魚なの？
いや、何でも。
あ、何でもできるの？
そうそうそう、うん、何があるかな、サーモンとかが定番なのかな、
うんうん
うん、
あんま食べないな、
ね、あんまり、うん、ないような気がするわかんないけど、
うん、ホッケも、
うん、
あの焼きだったらよく食べるけど、
うん、
刺身は食べたことないかも。
ホッケってなんか結構早く悪くなっちゃうみたいだから、
うんうん、
あんまりないんだって。
あ、そうなんだ、うん、本当にすごい新鮮なものを出せる状態、状況じゃないと刺身食べれないんだ。
うん、うん、そうみたい。
マジか。え、したらさ、
うん、
あの本当ホッケの名産地、
うん、
スッツとか行けばさ、
あー、スッツってそうなんだ。
スッツホッケだったわ。
あ、じゃあ、うん、食べれるんじゃないかな。
あ、そうなのか。この間行った時、うん、食べればよかった。
あ、
普通になんか、
うん、
焼きの、
うんうん、
ホッケ飯みたいな、
うん、
この地域で
美味しそう、
うん、それもすごい美味しかったんだけど、
うん、
刺身があったなら食べればよかった、
うんうん、
もう早く知っておけばよかった
美味しいです。
食べて超えて帰ったらいいですよ。
そうですよ
食べてなんぼですよ、札幌、うん、あ、北海道来たら。
北海道ね、
うん。サリーさん、こんな感じですが、
うん、
先生におすすめできるようなとこありましたでしょうか？なんかね、よかったらね、あの、
うん、
実際にこうやって教えたらここに行ったみたいでとか、教えていただけたら、
聞きたい、
ね、
うん、
どんな感想をいただけるのかなと、
うん、
北 北海道を楽しんでってもらえればいいなと
思
います
、ね、うん、ぜひいいところいっぱいあるので、
はい、
はい、30代あずましくない乙女たちではご意見ご感想励ましなどのメッセージを受け付けております。メールアドレスはあずおとめ @gmail.com、 ブログのメールフォームからも送れます。ブログ URL はあずおと .club.jp、 ツイッターはあずおと30までリプライや DM でメッセージをお送りください。ぜひお待ちしております。
はい、
はい、
長々と、うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
北海道ラブ。ではまた次回。
はい、
さよなら。
さようなら。